南無蓮華経、南無蓮華経、南無蓮華経。我深く汝らを敬もあえて驕慢せず、ゆえんはいかん。汝ら皆菩薩の道を行じて、まさに差仏することをうべしと、南無蓮華経、南無蓮華経、南無蓮華経。
はい、御所の、33ページ。御所の33ページですね。よいしょ。33ページ。33ページね。33ページの、立正安国論奥書きというところですね。短いですので、最初から最後まで全部読みますね。はい、じゃあ一緒に読みます。立正安国論奥書き。文の元年大祭かのえさる、これを看護消化より、これをはじめ文の元年に考え終わる。いぬる昭和元年大祭日のとのみ、8月23日、乾の国の大地震を見て、これを看護。その後、文の元年大祭かのえさる、7月16日をもって、宿屋禅門に伏して、高斎明寺入道殿に立て祀れり。その後、文寧元年大祭かのえね、7月5日大明星の時、いよいよこの災いの根源を知る。文の元年大祭かのえさるより、文寧五年大祭乾に立つの後の正月18日に至るまで、九か年を得て、西王大も故国より我が長を襲うべきのよし長城、これを渡す。また同六年重ねて長城、これを渡す。すでに関門これに可能、これに準じてこれを思うに、未来また叱るべきか、この書は印あるもんなり。これひとえに日蓮が力にあらず、お華経の神門の観音のいたすところか、文寧六年大祭乾み12月8日、これを写す。南無蓮華経、南無蓮華経、南無蓮華経。本日は8月13日の日蓮大聖人様のご法恩のお講にあたりまして、皆様方には大変厳しい暑さの中、新人の真心を持ってご参詣をいただき、 誠にありがたく尊く存ずる次第であります。はじめに皆さん方に連絡になりますけれども、来月のですね、9月の13日ですね、9月の13日に、毎年、9月の一番最後の日曜日に、この三宝院の総会をずっと例年してきたわけなんですけれども、今年からですね、9月の13日のこのお香の後にですね、三宝院の法華経の会計報告とかですね、高等さんの挨拶とか、そういうものを、合併してですね、行いたいというふうに思います。ですから9月の13日は第38回の法華経総会と合併して行うということになります。それから前の日の9月の12日は日蓮大聖人様の法難会ですので、辰野口の法難会ですので、これもまたですね、その意義を踏まえて万象を繰り合わせて参詣をしていただきたいというふうに思います。さて、7月にですね、この起きたところの西日本の豪雨災害では220人もの尊い命が奪われるという、まさしく未だかってない悲惨な被害状況が生まれました。雨の増水に溺れて土砂に流されて亡くなった方々、先祖代々一生かけてですね、守ってきた、また築いたこの土地や建物がなくなった方々のことを考えますと、本当にこの表現する言葉もなく胸が潰されるような思いになります。生きている人たちも大変ですけれども、テレビなどで墓地全体が土石流で流されて見る影もない状態を見るとですね、生きていても死んでからも静かに安穏とした絶対大丈夫だという場所は本当に求めてもないんだなということを、亡くなった人への供養の心まで残酷に踏みにじっていく自然の力に対して無力な虚しさというものを感じるわけであります。創価学会はじめ多くの宗教は信心をしていればそういう病気や災害に遭わない、会う人間は信心をしていなかったからだ、信心をしていて災害に遭った人間は人間がいれば信心が足りなかったからだということを平気で言って、いつも自分たちは正しいみたいなことを言ってきました。阪神淡路大震災の時も東日本大震災の時も創価学会退席時はそうやって言ってきました。そんなことは日蓮大聖人の教えでもないし、絶望の中に希望の光、希望の勇気になる悲しみや苦しみに寄り添って抱きしめてくれる教えでなければ、本当の正しい教え、本当に公然流布されなければいけない教えとは言えないわけであります。正月三が日に日本全国何百万人という人が神社仏閣にお参りするのは、私自身はその人たちは今年一年いいことがありますように、悪いことがありませんようにという減税利益の欲と道連れなので、私はそれは 純粋な信仰心だとは思いませんけれども、幼い子どもや事故やいじめや虐待や災害で死んだという時に、関係する人しない人がお花やジュースやお菓子やおもちゃを持って名も告げず手を合わせている姿を見ますと、自分がそうだったら、自分の子供や孫がそうだったらどんなに苦しかっただろう、どんなに悲しいだろうという気持ちだけでその場にお参りしている人の心こそが本当の信仰に通じる心ではないかというふうに思います。その人たちには創価学会や退席寺の人たちのような罰だという考え方はないわけであります。亡くなった子供を知っている人であるならば、なぜあの時声をかけてやれなかったのだろう、なぜ一声注意することができなかったのだろうという後悔の念を抱いて、その人たちは手を合わせているわけであります。二度とこんなことが起きないように関わりたくないという、そういう気持ちを捨てなければいけないという駆け引きのない気持ちで手を合わせているわけであります。そういう心の在り方というものが、日蓮大聖人様の一切の命はつながっていて無関係の命などこの世の中には一つもない、すべての命に仏の命が備わっているという、そういう教えに共通する、また通ずるところの心なのであります。このような心こそが、それでも一歩一歩生きていこうとする心につながっていくわけであります。創価学会の時に教え込まれた罰だ功徳だという間違った傲慢な考え方を真剣に改めていく信心を私たちはしていかなければいけないというふうに思うわけであります。さて、先月立正安国論が全部終わりましたので、今月今日は最初に皆さん方と一緒にお読みしたところの立正安国論奥書きのお話を申し上げたいというふうに思います。最初のところに、文能元年大祭かのえさるこれを勘合、商家よりこれを始めて文能元年に考え終わるというふうにあります。この奥書きというのは、世間一般でも奥書きというこの意味というものと同じでありますけれども、この奥書きというのは本文の立正安国論の最後に、この立正安国論をどういう理由で書いたのかということを改めて説明することを奥書きというふうにこの言うわけであります。しかし、この奥書きは立正安国論を書いて10年経って書かれているところの奥書きで、書いた直後にここ書かれたところの奥書きではなくして、立正安国論を書いて10年間この世の中をずっとこの見渡してきて、そしてこの大聖人様はあの時10年前にこの立正安国論を書いたということは、10年を通してこの立正安国論には10年変わらずこういう意味があるんだということの、そういう心を込めてこの立正安国論の奥書きというものを10年後に改めて書かれたということがこの言えるわけであります。この立正安国論を書いて、幕府天下にこの世の中の混乱は何を意味して起こっているのかを、昭和元年西暦1257年2月、鎌倉幕府の太政官庁が燃え落ちるという事件が起きます。現代で言えば国会議事堂が焼け落ちるということと同じことになります。そして同じく昭和元年5月大地震、鎌倉中の神社仏閣家々が倒れ壊れるという、そういう災害が起こります。 地震学者によれば、東日本大震災よりもこの大きいこのマグニチュード10とかそれ以上のこの大地震であったというふうにこの考えられるというふうにこの言われています。そして6月には大干ばつが起きて、この食料事情というものがこの悪い中に、食べ物がない、疫病が流行るというような、そういうようなこの状況というものがこの生まれるわけであります。そして8月にもまた前以上の最大級のこの昭和時代最大級の前代未聞の大地震がこの起こるわけであります。この昭和元年1257年は、先ほども申し上げましたけれども立正安国論を書く3年前のことであります。つまり3年間次々に起こる災害と人々の姿、社会の様子、幕府の対応を冷静に日蓮大聖人様も災害と世の中の混乱を身をもって経験している被災者として苦しみながら生活し、信仰者として出家者としてこの原因が何にあるのかということを人々に正しく説き伝えなければいけないと感じ、この立正安国論にまとめたのであるということを示されているわけであります。大聖人様は蚊帳の外でこのなんていうんですかね、鎌倉の人たちっていうものをこの他人事のように見つめてこの立正安国論を書いてるんじゃなくて、大聖人様も鎌倉に生活をして、その世の中の混乱とその不便な生活、そういうこの食料のないそういう生活というものをこの鎌倉の人たちと同じように経験した上でこの立正安国論を書かれているということが、この非常にこの重要なことなのであります。決して他人事ではなくして、自分自身のこととしてこの大聖人様はこの受け止めてこの立正安国論をこの書かれたということがわかるわけであります。その次に犬る昭和元年8月23日犬井の国の大地震を見てこれを勘合、その後文能元年7月16日をもって宿屋禅門に伏して故西明寺入道に建て祀れりというふうにありまして、日蓮大聖人様は立正安国論を書いて提出した文能元年は1260年で、1256年4年前に五代執権北条時頼は禅宗の西明寺というお寺を自らの名前で建てて、そして執権を引退して六代執権北条長時に後を任せている存在であります。幕府に訴える、現代で言えば総理大臣に訴えなければいけない、どんな総理大臣よりも実力がある黒幕がどんだけいたとしても、正式な代表者に訴えなければいけないにもかかわらず、北条長時は名前だけの北条時頼の操り人形で、実際には頭を丸めて禅宗の僧侶になっても、実際に天下を動かしていたのは北条時頼、西明寺入道であるということを日蓮大聖人様は見抜いて、日蓮大聖人は実際に国を動かしているこの北条時頼に立正安国論を差し出したのであります。しかし直接渡すということは今も昔も失礼ですから、今で言えば 文部大臣の役にあたる宿屋禅門、宿屋禅門という名前でわかるように、この宿屋入道という、一般には言いますけれども、宿屋禅門ということは武士のこの身分でありながら禅宗の信仰で半分出家しているという、そういう立場。つまり北条時頼が禅宗に国の力を持って非常に強い肩入れをしていましたから、ですから他の役人たちもこの時頼に忖度をして、そして禅宗の信仰をに改宗する人たちがいっぱいいたわけなんですね。ですからこの文部大臣にあたるところのこの宿屋入道も禅宗のこの坊さんとして半分出家しているというような、その立場であったわけであります。この宿屋入道を通して北条時頼に、この宿屋入道の手から北条時頼に立正安国論をこの渡してもらったということなんですね。つまり立正安国論は幕府に対する公式文書ではないわけであります。しかし日蓮大聖人様は現実に世の中を変えたかった、出しましたよっていうパフォーマンスだけじゃなくて、現実にこの世の中を、この立正安国論の内容を通して、この北条時頼の心というものを動かしたかった。だから念仏宗と真言宗と禅宗にまみれて、何も世の中を正しく導く方法を持っていない幕府天下に対して目覚めさせることを一番に日蓮大聖人様は考えたわけであります。ですから私たちが写真で見る立正安国論の日蓮大聖人様の文字は、日蓮大聖人様が幕府に提出した自分の書いた立正安国論を幕府に渡すわけですけれども、その自分の書いた、自分の控えとして書いておいたものが私たちが見ているところの立正安国論の写真であります。つまり幕府に直接渡したものは現在残っていないわけであります。当然この幕府はこの北条時頼に提出したこの立正安国論は怒りのもとに破られたか捨てられたかして、現在は残っていないということがわかるわけであります。現代の人々は災害が起きても戦争が起きても、それはそれ、未曾有だとか想定外だとか言って、何も自分たちの襟を正そうとしないで、誰のせいだ誰のせいだと裁判で白黒つけようとするのですけれども、物事は交通事故のように簡単な裁判で決められないことばかりであります。多くの条件がつながってそのことが現れてくるからであります。そのことを大聖人様はその後のところ、その後文明元年7月5日大明星の時、いよいよこの災いの根源を知る、文能元年より文明5年の後の正月18日に至るまで九か年を経て、西方大蒙古国より我が朝を襲うべきのよし朝状これを渡す、また同8年重ねて朝状これを渡す、すでに関門これに可能、これに順次でこれを思うに未来またしかるべきか、この書は印あるもんなり、これひとえに日蓮が力にあらず法華経の神門の観能のいたすところかというふうに示されて、10年間にわたるところの主な出来事というものをこの奥書きの中においてその書かれて、立正安国論にこの予言的に指摘した通りのことがこの10年間にわたって起こってきたじゃないかと。つまり自分はその私の心というものを持って この立正安国論を書いたのではなくして、この立正安国論は法華経にこうやってこの予言されて、こうやって指摘されているということ、そのことをまっすぐ根本にしてこの立正安国論というものを書いた。その通りにこの世の中というものがこの推移して動いているじゃないかということ、そのことをこの示されているわけであります。一蓮大聖人様は仏教の基本は色心不二でありと、色心不二ということをこれ示されて、色心不二ということをこの仏教の基本としてこの示されて、形のある現実も形は見えないけれども確かにある心も別々なものではなくして、離れること、離すことのできない、つながっているものであると。自然の災害も人々の心が間違っているから起こり、また人々の心が間違っているから後に自然の災害、犯罪、事故というものが社会に起こるのであると。災害は災害、天候は天候、地震は地震、人間は人間の別々のものではないんだということを示されているわけであります。昔から大聖人のこの鎌倉時代から幕府の人間は災害は災害、地震は地震、自分たちの責任じゃないんだというふうに、この今の現代の人間と同じように受け止めていたわけであります。ですから今こうやって世の中が混乱しているのは、あなた方の考え方やあなた方の信仰が間違っているからだっていう日蓮大聖人の指摘に対して、幕府は日蓮に向かっての怒りというものをこの抱いたということが言えるわけであります。なんで俺らの責任でないのに俺らの責任のように日蓮は言うんだと。あれは自然のこの災害じゃないかと、自然にこういうことが起こったんだと、地震まで 俺たちの責任にするのかというふうに、この日蓮大聖人様に対する怒りというものがこの増幅してこの言ったということが言えるわけであります。しかし日蓮大聖人様は、私たちの心とこの世の中の自然というものは全部つながっているんだと、全ての命というものがつながっているということは、自然にも心がある、人間にももちろん心がある、みんな心というものはこのつながって私たちの命というものがこの世の中において営まれているんだと。だから自然の恵みは受けるけれども、自然の災害は関係ないというようなことはありえないんだということを、この法華経の教えというものを通してこの指摘しているわけであります。私たちの身近で考えたならば、森林を伐採していけば土砂崩れが起こると、ね、土地がいくらないからといってどんどんどんどん里山まで開拓して、そして畑や田んぼにして干渉地域にしていたものをどんどんどんどん開拓して家を建てていく、大雨が来る、そうすればその少々の土砂崩れを緩和していた場所っていうものにもう家が建ってますから、当然土砂崩れでこの家が流されると。法律上はそこは家を建てていいということになってるかも分かんないけども、普通に考えてどう考えてもここは危ないなというところに家を建てれば、大雨が降れば必ずそういうことが起こるということが言えるわけであります。ですから森林を伐採していけば、また田んぼをこうどんどんどんどん埋め立てていけば、水の逃げ場がなくなってそのままこの土地が崩れていく、被害が起こるということが当然起こるんだと。人間の欲望でもってそういうことを誘発しているんだと。人間の営みで地球温暖化が進めば異常気象が起こり、 水位が上がり、国全体が水没してなくなってしまう国があるというのに、それを止めるということができないと。俺の国は沈まないからと。沈む国があっても知らないからということで、この世の中というものがこの動いているわけであります。それを止めるということができないし、止めようという気持ちもないということになります。プラスチックのゴミを捨てて、捨て放題にして、自然体系は崩れて、動物がプラスチックを食べるような、そういうようなこの状況になって、人間の遺伝子にも異常というものを来たすということが起こるということが指摘されているにもかかわらず、一遍手にしたところの便利なプラスチックというものを私たちは放棄するということができないということになります。原発は使えなくなっても何百年も管理して保管していかなければ、この収束をさせるということはできない。昔きれいだった砂浜に戻すということができないということになります。宇宙に放置された宇宙ゴミ、戦争も宇宙からといって宇宙軍を作ろうというふうにアメリカが発表しましたけれども、そういうようなことまでこの人間は考えるようになる。つまり原発はよく便所を作らない建物と同じだというふうにこの言われていますけれども、本当に自分が最終的に人間が処理するということができない、ケツを拭くということができない、そういうものを作って、そしてどんどんどんどんこの未来にこのそれをこの先送りしてこの行く、後がどうなるかということを何も考えないでこのやっていって、そういういろんな被害というものがこの起こってくる。つまり物は物、人間は人間じゃなくて全部つながってるじゃないかという、この立正安国論の指摘というものは、私たちが今身を置いているところの社会というものと全く同じだと、また鎌倉時代よりもひどくなっているということを、この立正安国論は仏教というものを中心にして指摘しているわけであります。よく法華経というものは私たちの命そのものを説いている教えだというふうに言うと、命というものは医学とか科学とかそういうものが解明するものだというふうに考えますけれども、法華経でいうところの命というものは、この私たちの肉体というものと私たちの心というもの、そういうもののこのつながりというものによって命というものは何なのかと、肺が何だとか心臓が何だとか脳みそが何だとか、この腎臓が何だとか胃が何だとか、そういうような部品を解明するということが法華経に説かれている命ということを言っているんじゃなくて、その心というものと物というものがつながっているこの命というものがどういうものなのかということを法華経は解明しているんだということをこの示されているわけであります。そういう意味において、この世の中の現状、現象というものと私たちの心という命というものと、それは全く無関係ではなくして直接につながっているものなんだと。その心というものが曲がれば世の中が曲がり、心が正しくなれば世の中が正しくなるという関係のもとに、この命というもの、世の中というものは出来上がっているんだということを、立正安国論は仏教の根本という色心不二ということを中心にして指摘しているわけであります。日蓮大聖人様が綺麗事を言っているのではなくして、本当に形の世界と心の世界は結ばれて一つなんだ、一つの現象を見たときに自分たちの今まで当たり前としてやってきたことは果たして正しいことなのか間違ったことなのか、二度と起こさないためにはささやかでも私たちは、私たち一人一人は何をしていかなければいけないのかということを自分を振り返って考えるということが信仰者としての生き方なのであります。創価学会や退席寺のように方々だから罰では罰だというような考え方では未来を 切り開いていくところの力にはならないし、希望にはならないということが言えるわけであります。今本当に立正安国、正しい一切至上平等成仏の法を立てて、私たちが住むこの世の中が安全で静かな平和な国土となるように、まず正しい法、正しいルールに一切至上が目覚めなければいけないという立正安国というこの教えというもの、そのことを私たちは信仰の中心にしていかなければいけないわけであります。みんな誰でも自分の幸せを願います。そのためにはまず立正、正しい法というものを立てなければいけない。正しい法というものを立てることによって、初めて自分の幸せというものを願うことができるんだと。正しい法を立てずにして自分の幸せを願う、世の中の安全平和を願うということはできないんだということを、この立正安国という言葉は私たちに強く訴えているわけであります。どうかそのことを私たちは、この立正安国というこの命題というものを、一番最初に大聖人様が法華経の行者として天下に突きつけた、そのことを私たち自身も忘れないで、この信仰というものはまず立証すること、正しい法というものを自分の命、自分の心の中心に立てること、そのことが一番重要なことであり、一番の出発であるということ、そのことをこの立正安国というこの言葉を、この自分自身に忘れない信心をしていっていただきたいということを、この場を借りてお願いを申し上げ、本日のお話とさせていただくものであります。南無法蓮華経、南無法蓮華経、南無法蓮華経。